皆さんこんにちは、めぐみです。今日はですね、ステージ4情熱の2本目の音声になるんですけど、情熱を見つける唯一の方法 TY です。はい、 TY、 これはですね、とにかくやってみるの略なんですよ、でこの情熱っていうのは、一人では見つけられないっていう話をしたと思います。自分のね、なんかこう掘り下げとかしてたら情熱って見つかるのかな。もちろん掘り下げも大事ですね。とにかく何をやってみようかっていうのを見つけるときに、自分を掘り下げないと見つからないんで、自分の掘り下げってすごく大事なんですよ。だけど自分をいつまでも掘り下げてたら情熱見つかるかって言ったら絶対見つからないんですね。自分がノートとペンを持ってね、この音声を聞いてね、自分の掘り下げをやると、あ、私は昔ピアノが好きだった、人と話すのが好きだった、みたいな、なんか恋バナをね、友達とやってる時には時間を忘れた、これ掘り下げじゃないですか。で、情熱の種みたいなものはこれで見つかるんですよ。恋バナが好きだった、じゃあ人の恋愛をサポートしてみたいなみたいな種は見つかるんです、自分の過去の掘り下げでね。でもそれを本当に情熱の炎にしていくためには何が必要かっていうと、現実的な活動に落とさないといけないんですよ。で、現実的な活動に落とし込み、そして人に対して提供してみるっていうのがめちゃくちゃ大事なんですね。で、人に対して提供してみることによって相手が喜んでくれたりだとか、その褒めてくれたりとかね、嬉しがってくれたりだとか、何かしらの反応が返ってくるわけじゃないですか。で、それによって自分の情熱の炎っていうのは大きくなっていくんですよ。伝わります？だから私、世の中のやりたいことが見つからない人のほとんどは、なんか自分の中だけで完結しようとしちゃってるんだというふうに思うんですね。なんか自分の中に何が好きなのかとか、何が得意なのかとかを一生懸命ワークとかする。で、何回も言うけど、このワークがね、意味ないとか言ってるわけじゃないよ。このワークはめっちゃ意味あるんよ。だけど種でしかないってことなの。だから自分が絵描くのが好きかもなって思ったら、現実的な活動に落とし込むんですよ。バナーを作ってみるとか、イラスト描いてみるとかね。今だったら、インスタグラムにね、その絵が好きだったって思うんだったら、その絵をね、投稿してみるとか、その現実的な活動に落とし込まないといけないね。自分が料理が好きだったっていう人は、料理を誰かに振る舞ってみるとかね、料理のレシピを投稿してみるとか、自分が料理を作って、ホームパーティーやってみるとか、誰かを喜ばせるような現実的な活動に落とし込んでみないといけないんです。自分が喋るのが好きとかね、さっきも言ったみたいに、昔からもう恋愛トークしてたら、もうなんか一晩中ね、もう時間を忘れて恋愛トークはできてたわっていう人は、恋愛のお悩み相談チャンネルをね、始めてみるんですよ。友達のね、婚活とかに悩んでる人のお世話をしてみるんですよ。っていうふうに、何かその現実的な活動に落とし込んでみて、その人と関係をしていくことによって、初めて自分の情熱の種っていうのは炎になって、薪がくべられて大きくなっていくんですね。ループを思い出してほしいんです。そうで、その時にポイントとなるのは、とにかくやってみるっていうことなのね。そう、だからその自分を掘り下げていく、過去の経験とかね、ちっちゃい頃何が好きだったかなとか、これやってたら楽しいなとか、 SNS 見ててね、何これ面白そう、私もやりたいとか、きっかけは何でもいいんですよ。ただそれをとにかくやってみるんです。そう、海外旅行羨ましい、自分が好きかどうか分かんない、だけどとにかく行ってみるんですよ。そう、ライブ配信を見てね、なんかこの人ライブ配信で喋ってて面白そうだなって、私もいつかなんかこうやってライブに人に集まってね、それが自分のなんか商売にね、なったらいいなって。そしたらもうとにかくやってみるしかないんですよ。伝わります？で、このとにかくやってみるっていうことのハードルをとにかく下げてください。もうどんなちっちゃなアクションでもいいんやんか。で、みんなね、私も含めてだけど、アクションをね、大きく考えちゃうのよ。料理が好き、じゃあ料理教室を作ろうとかってなると大きいじゃん、ハードルが。でも料理が好き、じゃあとにかく今度自分の得意料理をね、ホームパーティーで振る舞ってみようかなとか、レシピサイトとかにね、投稿してみようかなとか、なんか毎日料理の写真を撮ってアップすることから始めてみようかなみたいな、 とにかくやってみるのレベルをね、全然下げてもいいんですよ。うん、とにかくアクションはちっちゃくていいの。一番最初は何でもいいの。人にね、私料理好きなんだよねみたいな、私の得意料理食べてみてくんないって言うことからでもいいんですよ。そうやってハードルをちっちゃくちっちゃく下げまくって下げまくって、自分の興味あることをね、何もかも試していくの。そしたら自分の情熱に情熱に出会うんですよ。でね、私はこのとにかくやってみるっていうのが完全にマインドセットされてるから、ね、最初は私のねとにかくやってみるのレベルもちっちゃかったんよ。だけどとにかくやってみてもなんか別に死なないなって思って、だから私最初にねアフィリエイトに出会うまでにめっちゃとにかくやってみてるから、うん、とにかくやってみようって言ってね、ちょっとバイマに登録してね、なんか売れるかなとか言って服買って、まあ、一個も売れないみたいな、とにかくやってみようって言ってアクセサリーの教室に行ってね、ハンドメイドアクセサリーの教室に行ってハンドメイドのアクセサリー作ってたんですよ。めっちゃうまいのよ私、手先器用だから。でもこれちょっとお金にならないなと思ってやめてとにかくやってみるって言ってね、なんかいろんな、ネイルサロンの受付とかもしたし、とにかくやってみようとか言ってなんか怪しげなセミナーに行ったこともあるしね、うん、でとにかくやってみようって言って、ね、アフィリエイトってなんだろう、ちょっと意味も分かんないけど、なんか友達がねめっちゃなんか儲かってるっぽいぞっつってやってみようとか言ってやったわけですよ。それで、うん、それがなんかあれよあれよという間にインターネットでお金を稼ぐというウェブマーケティングの基盤になってるからね。すごいでしょ、とにかくやってみるの力って。うん、ね、これ淡路プロジェクトだってそうなんです。私はそのプロジェクト F っていうね、女性向けのマーケティングのコミュニティをずっとやってて、で1000人を突破してね、でみんなにもっと活躍の場を広げたいなとか、いろんな、業種の人がね学べるようにしたいなとか、いろいろ思ってたわけよ。で次なんかまた新規事業やりたいなみたいな思ってて、でまあ言っても何がいいのかなみたいな感じだった時に、うん、たまたまね岡山でセミナーがあるって言って岡山に行ったわけで、せっかく岡山に行くんだったら地元に寄ろうみたいな、私淡路島が地元なんでね、で淡路島に、まあ、たまたま寄ったわけですよ。うん、で淡路島の地元のね友達にバーベキューしてもらって、で、まあ、バーベキューしてもらうんだったらっつってなんかビラみたいなの借りたのね、そこ友達と一緒に泊まったの。そしたらさ、なんかすんごい開発されてるんですね今淡路島って、特に西海岸の方が。でなんかグランピング施設とかおしゃれなレストランとか、私が泊まったビラみたいなエアビーとかがねめっちゃ立ってたんですよ。で私地元淡路島だからいつの間にこんなに開発されてたんだと思ってびっくりしたのね。で、あ、これなんかめっちゃいいじゃんビジネスとしてとかって思って、淡路島でホテルやりたいって手帳に書いたのよ。そしたらその今のビジネスパートナーのミスター T っていうね方が一緒ね淡路島のホテルやらないって連絡くれて、やりますって言って2つ返事でやり始めたっていう経緯があるんですね。これも私がとにかくやってみるで淡路に行ってなかったらこんな展開になってないのね。うん、だからとにかくやってみるの力ってすごいんですよ。で淡路のイベントもとにかくやってみるから始まってるのね。私は昔にその淡路島の夢舞台っていうところでね、大学院の頃なんか学会発表してるんです。だから行ったことあったんですよ。それもとにかくやってみるじゃん。私大学の時にね学会発表をとにかくやってみてたからそう、だから夢舞台のこと知ってたわけね。あ、でここに人呼べたら面白いなとか思って、で最初は、うん、まあ、とにかくやってみようみたいな、まだそのイベントの目的とかなんかそのコンセプトとかもはっきり決まってない時に、もうとにかくこれ会場取っとこうみたいな感じでね、夢舞台の人に会場のね空きを確認して、11月だったら空いてるって言うから、じゃあとにかく取っとこうみたいな感じで始まってるんですよ。でやっぱり今の私だったら SNS のマーケティングとかが一番集客できるかな、あ、そしたらなんかゲストの皆さんにもお願いしようかな、で淡路の魅力を伝えたいなとかっていう風にどんどんどんどんこう湧き上がってきてね、で淡路のイベントとかになったわけで、つまり何が言いたいかというと、とにかくやってみるんですよ。でアイデアとかその自分がやりたいことの種って組み合わせでしかないからね、うん、で私が大好きな言葉があって皆さんにプレゼントしたいんですけど、知ってる人も多いかもしれないけど、夢は知識なの。夢は知識ね。だから 自分が知らないことをやりたいっていうふうに思えないんです、人って。だってそうじゃん、なんかね、フィジーってみんな聞いたことある？フィジーね、知らない人も多いと思うよ。でフィジーとかね、トンガとかね、全く知らない子供にね、フィジー行きたいみたいな夢が生まれるかって言ったら生まれないじゃん。フィジーっていう国って、あ、こんなに海が綺麗で、ウミガメと泳げてね、水上コテージとかビラがたくさんあるんだってことを知って初めて、フィジーに行きたいっていう夢ができるんですよ。わかります？伝わります？だから、何でも一緒ね、これをやりたいっていうふうに思えるのって、知らないことには始まらないんよ。で、知るっていうのは、ただね、SNS で写真見るだけじゃなくって、自分がとにかくやってみるっていうのが一番いいの。とにかく、例えばリッツカールトンに泊まりたいと思うんだったら、とにかく行ってみるんよ、リッツカールトンのカフェのラウンジに、ラウンジのカフェか。そしたら、まあ、コーヒーとか1500円とか2000円とかで飲めるから、高いよそのコーヒー。だけどリッツカールトンのラウンジのコーヒーを飲むことによって、あ、リッツカールトンってこんな感じなんだみたいな、いつかここに泊まりたいなと、いつかここで、ね、朝食を食べたいなと、いつかここでパーティーしたいなっていう夢が生まれるわけやんか。だからとにかくやってみるの力ってすごいの。で、その私もね、プロジェクト F っていうコミュニティをやってて、みんなに言うの、とにかくやってみてって、とにかくやってみてって。発信が怖い、大丈夫だから、まずはもう匿名でもいいんだからね、顔出しなしでもいいんだから、とにかくやってみて。プロモーションが分かりません、分かる、その気持ちは分かるよ、だけどとにかくやってみよう。で、海外セミナーも怖いです、大丈夫、とにかく一回行ったら、ハードル下がるから。子供預けるのがなんかちょブロックがあって、大丈夫、気持ちは分かる。まずじゃあ自分がそこにいる時にね、子供預けてみたら、とにかくやってみようって言うんです。でとにかくやってみることによってね、自分の中でその体験というものが生まれるわけよ。で体験というものの価値っていうのは、ね、人から聞く話の何倍も何倍もリアリティがあって、自分に大きなエネルギーを与えてくれるのね。そう、私がとフィジーがいいですよって100回言うよりも、自分がフィジーに行く方が明らかに大きなさ、なんかエネルギーを自分に与えるじゃない。だからやってみるんですよ、とにかく。あのね、そう、まずはちっちゃなことでも大丈夫、自分が興味があること、これ面白そうだなって思うこと、なんかちょっとこれなんか気になるなって思うこと、何でもいいから、やってみて。日常の中からね、少しずつ枠を外すの、ルーティーンで当たり前で、これは自分が慣れているっていう日常の中から少しずつ、例えば子供を預けてみるとか、行きたかったセミナーに行ってみるとかね、これ普段だったら自分はやらないなって思うことも飛び込んでみるの。そしたらとにかくやってみるの効果で、あれ、これ私好きかも、え、何これ、こんなに人に役に立てるんだったらもっとやってみたいかもっていうことが見えてくるわけよ。でそれが、回り回り回り回り回り回ったら情熱となって使命になっていくんです。はい、というわけで伝わりましたかね。私はね、本当はこの辺の話めっちゃ好きなのそうそうそう、だからね、結構日本はその需要とか解放のステージを頑張らないといけない人が多いんだけど、私はこの情熱のステージをね、みんなと一緒にやっていきたい。だって楽しいもん。だって自分がね、命をかけることを見つけられるんだよ。ワクワクしない？だから私はみんなとこの情熱のステージを一緒にやっていきたい。でハードルはね、上げなくていいのよ、全然。そんなね、いきなりね、100万稼ぎましょうとか言ってないからさ、まずはちっちゃなことでもいいの。あ、これずっとやりたかったんだよなって思うことをやってみる。例えば絵が好きだったんだよなってことを思い出したら、今度の日曜日にね、美術館に行ってみてください。あ、私その自然が好きだったんだよなって思う人はね、今度の日曜日に山登りに行ってほしいのよ。そうやってなんか自分がこれが好きだったよなとか、これワクワクしたよなってことを思い出したり、見つけたりして、そっからね TY していきましょう。はい、というわけで今日の音声は以上になります。ちょっと熱くなっちゃった。ぜひね、私これ TY しますみたいなことをコメント欄にシンプルにね書いてもらえると嬉しく思います。ではまた次の音声でお会いしましょう。さよなら。